4. 決算特別委員会意見に対する回答。令和7年2025年9月の決算特別委員会における提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第156号、令和7年2025年12月1日発行をご覧ください。令和8年度予算への提言内容。多様なスポーツ活動及び文化芸術活動に関わることができる環境の確保。提言。地域クラブ活動の推進については、部活動の持続可能性が危ぶまれる中で、子どもたちの多様な学びの機会を持続的に確保していくため、直営地域クラブの設置と認定地域クラブ及び指導者の確保を着実に進めていく必要がある。合わせて地域クラブへの移行後も学校施設での活動が円滑に行えるよう、各種環境整備を進めていく必要がある。また、活動場所や指導者等人材の確保、財源等に加え、生徒の安全・安心に係る対策などの課題が多岐にわたるため、教育委員会だけではなく、各局においても課題を共有する中で連携を行い、取り組みを進めていく必要がある。こうした取り組みを進めていくにあたっては、子どもたちとその保護者等が、安心して地域クラブへ参加できるよう、積極的な広報と丁寧な説明を重ね、着実に進めていくとともに、その進捗状況について適宜議会へ報告を行うべきである。回答。直営地域クラブの設置と認定地域クラブ及び指導者の確保について、天活クラブ、直営地域クラブ閉じの設置及びその指導者の確保に向けては、令和8年度中に移行を予定している部活動の運営に必要となる予算を確保し、子どもたちの学びの機会の十分な確保に向けて取り組みを進めていく。指導者の確保に向けては、謝金を増額するとともに、中大連大会参加に必要な指導者資格取得費用を計上する。このほか、現在、指導者を希望する教員に対して、個別の説明機会を設け、丁寧に移行確認を進めているほか、体育協会との緊密な情報共有、事業者等への個別の協力依頼等を行っており、引き続き指導者の確保に取り組んでいく。認定地域クラブの確保に向けては、新たにクラブを立ち上げる際の一時金を計上しているほか、現在、小中学校施設の利用において、優先度の高い活動として位置づけるよう、施設の利用調整方針について検討を進めているところである。学校施設での円滑な活動に向けた各種環境整備について、地域クラブの活動時間帯が学校部活動よりも遅い時間帯になることから、夜間照明設備について、最終的に運動場8校、テニスコート6校で整備を行う計画としている。このほか、教室の使用や倉庫の設置など、学校現場や地域クラブ指導者とも協議を重ねながら、活動に必要となる各種環境整備について、今後、検討、調整を進めていく。各局との課題の共有、連携について、現在、多岐にわたる課題のうち、教育委員会内で連携して対応を行う必要があるものを中心に、局内連携会議を設置し、各週から例月の頻度で開催しているところである。また、生涯学習プラザを拠点として活動する団体への認定地域クラブの周知や、 事業者による取り組みへの支援に向けた働きかけを行っているほか、地域クラブ等への主な移動手段となる自転車移動時の安全安心に向けた各学校での自転車教室の活用、地域クラブへ移行したことによる子どもたちの居場所への影響など、全庁横断的に課題の共有や連携した取り組みを進めていく。子どもたちと保護者への広報と説明、議会への進捗報告について、令和8年1月に保護者説明会を各地区で実施し、その際に使用している資料や説明内容等を短時間の動画として市ホームページにも掲載するほか、入学説明会において生徒にも見てもらいやすいよう平易な表現で漫画を活用したチラシを配布している。今後も引き続き保護者や生徒など対象者を意識したきめ細かな情報発信を継続していく。本取り組みはこれまでに前例のない大きな改革で多岐にわたる課題があり、その対応方法も決して一つに定まらないものも多くある。そのため議会に対してもあらゆる機会を捉えて現状と課題の共有及び対応を協議する場を設け、尼崎市が一丸となってより良い取り組みとなるよう進めていく。育志屋と一体的な児童相談所の設置・運営、保健・福祉・医療などの連携による子どもや家庭への総合的な支援。提言、児童相談所の開設にあたり引き続き専門職の人材確保に努め、人材定着や人材育成を図るとともに、効率的・効果的な支援の充実に向け、ICT を含めた環境整備に取り組むべきである。また、育志や児童相談所の一体的支援においては、職員の専門スキル向上はもとより、職員間の情報連携を強化するなど、窓口相談支援機能を充実していくべきである。回答、児童相談所の人材の確保、定着、育成について、令和8年度の児童相談所開設に向けて、これまでの児童福祉士等の計画的な人材確保に加えて、弁護士、医師等の高度な専門職についても採用を進めている。さらに来年度の新規採用職員や県からの派遣職員等の確保により必要な体制が構築できるよう引き続き人材確保に努めていく。また人材の確保とともに人材定着、人材育成は重要な課題であると認識していることから、令和8年度予算においては各職員がそれぞれの経験年数に応じて専門性を高める研修を受講できるよう予算を計上し、職員の計画的な育成に取り組んでいく。効率的・効果的な支援の充実に向けた環境整備について、令和8年度から現在の育志屋と児童相談所の一体的な配置により教養を開始する子どもの育ち支援センター新館においては、迅速かつ円滑な情報共有・連携を図るためフリーアドレスを導入するとともに、ミーティングエリアを多数配置することによりコミュニケーションの活性化とケースに応じた柔軟なチームアプローチが可能となるよう環境構築を進めている。また、困難なケースの電話応対をチームでサポートする等の機能を有する音声マイニングシステムのほか、訪問支援業務等をより効果的に行えるよう、公用スマートフォンの導入も進めている。令和8年度予算においては、これらに必要な経費を計上しているが、今後も児童相談所を運営する中で、 必要な環境整備を適宜実施する。窓口相談支援機能の充実について、育士や児童相談所の一体的支援においては、合同での支援会議等の実施や共通の業務システムの活用により、情報連携の強化を図りながら相互の強みを生かした支援を進めるほか、児童相談所虐待対応ダイヤル189の体制整備とともに、休日や夜間の子育て相談ニーズへの対応を図るため、令和8年度から24時間子育て電話相談窓口を開設し、窓口相談支援機能の充実を図っていく。加えて、電話や来所による相談に心理的ハードルを感じる方も気軽に相談できるよう、実証事業として傾聴型相談 AI を活用した24時間子育てチャット相談を実施する。脱炭素や SDGs など成長分野への事業展開などに向けた産学交友ネットワークの強化、新製品の開発やIoT 化の導入の支援など、製造業などのイノベーションの促進支援、天崎コインを活用した地域商業の発展及びキャッシュレスの推進、保護者負担の軽減、地域の支援団体や学校、病院との連携などによる地域資源や社会資源の創出と持続的支援の強化。提言、今後も社会経済状況を注視する中で、国の経済対策が示された際には、事業者及び市民に対して速やかに実施すること、また国からの臨時交付金等を活用できる場合には、天崎コインの活用も含めた事業者と市民の経済的支援につながる本市独自の支援策を検討すること。さらには、物価高騰下で市内の経済を活性化させるためにも、予算編成において物価高騰に伴うコストを市が発注する業務等に適切に反映していくべきである。回答、国の経済対策に基づく速やかな経済的支援の実施、臨時交付金等を活用した市独自の支援策の検討、予算編成における物価高騰に伴うコストの反映について、物価高騰対策はエネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者に対し、地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を迅速に実施することが必要となる。本市においては令和7年度当初より、天崎コインを活用した事業者及び市民への経済的支援を実施したことに加えて、国の食料品の価格高騰対策に先駆けて7月議会で全世帯へのお米券の配布を予算計上するなど、市独自の支援を行ってきた。また令和7年11月21日に閣議決定された国の総合経済対策を踏まえ、12月議会において全市民へのお米券の配布や省力化・生産性向上設備補助金等といった支援を予算計上し、現在給付に向けた取り組みを進めるなど、スピード感を持った物価高騰対策に取り組んでいる。さらに2月議会においても、天崎コインを活用した支援や上下水道料金の減免、社会福祉施設等への一時支援金の給付、信用保証料の補助などといった予算案を計上しており、今後も市内経済や市民生活の影響を注視しつつ、切れ目のない支援を適時実施していく。また令和8年度当初予算においても、収支状況にも留意しながら、近年の物価高騰や人件費の上昇などを反映した予算を適切に編成している。5、 議会の動き、2月1日から3月31日まで。2月2日文教委員会議員研修会、9日議会改革検討委員会、10日会派代表者会議会運営委員会、17日議会運営委員会、18日議会運営委員会本会議予算特別委員会、20日健康福祉委員会経済環境企業委員会予算特別委員会分科会、24日文教委員会建設消防防災委員会予算特別委員会分科会、25日総務委員会予算特別委員会分科会、27日議会運営委員会、3月2日予算特別委員会議会運営委員会本会議、3日本会議代表質疑、4日本会議代表質疑予算特別委員会、5日予算特別委員会分科会健康福祉委員会、6日予算特別委員会分科会建設消防防災委員会、11日議会運営委員会、12日13日予算特別委員会総括質疑、17日予算特別委員会、18日議会運営委員会、19日議会運営委員会本会議予算特別委員会健康福祉委員会予算特別委員会分科会議会だより編集委員会。